では最後は図書館からのお知らせです。このコーナーは草津音訳グループさざ波の皆様が制作した音源となります。
声の広報2020年12月号。こんにちは、草津音訳グループさざ波の黒田典子です。今月は近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒント、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒントから親鸞をお届けします。親鸞、浄土真宗宗祖。愚徳が心は内は愚にして外は賢なり。親鸞が記した愚徳抄の一節に、賢者の心を聞きて愚徳が心を表す。賢者の心は内は賢にして外は愚なり、愚徳が心は内は愚にして外は賢なりと述べられています。愚徳抄とは浄土教の先徳の教えを通して親鸞自身の信心の立場を明らかにしたものです。愚徳とは頭を剃った愚か者の意から僧侶が自分をへり下って言う場合に使われますが、親鸞は自称に用いているのです。大意は賢者、悟った人の信仰のありようを聞けば親鸞自身のそれとの違いがはっきりし、自身の愚なることが明らかになるというものです。親鸞がこれを記した頃はまだ自身は悟ってないと公言しているわけです。学問を積んで理性だけで人生を渡ろうとする人は理性が最高の宝だと信じますから、自身の限界を知らず感性や感情、本能を疎み愚行に陥る時があります。自らを愚徳と称した親鸞は自身の限界を知り、仏の前にすがる愚を心の奥に持って行動しているのです。いくら学問を修めても理性で知ることのできることはほんのわずかに過ぎません。そのことを分からずに専門家ぶっている人は少なくない気がします。人生では理屈で割り切れることや理性で知りうることはいくらもないと自覚することも大切であり、自身の知恵の至らなさに気づかなければその人生を豊かにしていくことはできないのではないでしょうか。今月新しく入った本を7冊紹介します。1、滝井朝代編の本のよもやま話。島田総司と伊坂幸太郎、島本理央と佐藤優也など人気作家46人が揃った対談集。作家同士だからこそ分かる創作秘話を語ったり、おすすめの本を教え合ったり、読書の楽しみがぐんぐん広がります。2、古野眞秀著の警察の階級。巡査から警察庁長官まで全ての警察官は11の階級を与えられる。各階級の任務や処遇はどうなっているのか、警察官の昇進の仕組みやキャリアがトップに上り詰めるまでのルートとは。元警察官僚のミステリ作家が30万人を束ねるすごい仕組みを描く。3、樋口雄一著の素早く鍛える読解力。 SNS の投稿やインターネットの記事、お役所特有の固い文書、癖のある言い回しが多い新聞のコラムといった文章を早く正確に読み解くコツを豊富な例文とともに解説する。資料の要約や飛ばし読み、論理的思考など仕事に役立つスキルが身につく。 4. 西村京太郎著の私を愛してください。旅行作家の菊池が東京の自宅で殺害された。殺される直前、岩手県の宮古へ取材に行ったことが判明し、十津川警部は相棒の亀井刑事とともに宮古へと向かう。菊池が訪れた寺で第二次世界大戦中の特攻兵の妻の石碑を見たと知った十津川警部は鹿児島へと飛んだ。岩手と鹿児島を舞台に描く戦争と旅情ミステリー。5。山田宗吉著のシグナル。電波天文台が奇妙な信号を捉えた。調査の結果、人工的な電波と判明し、人類史上初めて地球外知的生命体が確認された。宇宙からの謎の声を感知する人々が集められ、ある実験を試みる。そして17年後、彼らは電波信号の解析に成功。宇宙から送られる信号の正体とは。青春 SF 小説。6。甲斐みのり著の食べる楽しみ。記憶の中にあるジャムパンの味、特別な日の小さなウェディングケーキ、日曜日のパンケーキ、三河屋のはんぺんフライ。私にとって食べることは生きることなのだ。永遠に輝き続けるおいしい味の記憶をつづった54の物語。7。エシ・エデュジアン著のワシントン・ブラック。1830年、東カリブ海に浮かぶバルバドス島、大農園の奴隷少年ワッシュことワシントン・ブラックは農園主の弟ティッチに見込まれ、科学研究の助手となる。ティッチから文学や科学の知識を学び、二人で作った気球で北極を目指す。読む喜びと驚きに満ち溢れた歴史冒険小説。草津市立図書館で制作した視覚障害者向けの点字図書と拡大写本を紹介します。1。点字図書。姫野薫子著の昭和の犬、全4巻。柏木育、昭和33年滋賀県生まれ。8歳で犬に噛まれ、母に噛み跡を笑われる。19歳、大学に進学するため上京し、東京の歯医者の鹿島に住む。49歳、東京と滋賀の遠距離介護。理不尽なことも多かったけれど、傍らにはいつも犬がいてくれた。第150回直木賞を受賞した著者待望の長編小説。2. 拡大写本。阿川佐和子著の恐怖論、全2巻。94歳で大往生した父、阿川博之はとにかくむちゃくちゃな人でした。罵倒されること何千回、理屈より感情が先立ち、妻や子供には絶対服従を求める。常に自分が中心で、亡くなる直前までわがまま放題でした。破天荒な父に送る個人を全く称えない娘の追悼記。次に、草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。1。牧村悟著の人生の穴、時々落ちても大丈夫。漫画家でもある著者が自分から会いたいと思う人をゲストに招き、強烈な個性の持ち主たちと好きなように喋って生きるための教えを教わる対談集。たとえ今がどん底でも、パワフルな対談に必ず元気をもらえる。漫画雑誌での連載分に新たなゲストとの対談や著者コメントを加えて書籍化。2. 角田光代著の水曜日の神様。旅に出れば小説が書けると信じて旅を続けてきた。ところがある日、突然小説が書けなくなった。さあどうする。世界中あちこち旅をしながら、さまざまな場所で描いてきた旅に関するエッセイ。3. 角畑雄介著の 旅人の表現術。第一作目で3つの賞を受賞し、冒険作家として鮮烈なデビューを飾った著者。その後も雪男を追いかけたり、北極へ行ったりと数々の冒険をこなし、作品を生み出し続けている。雑誌や書籍に発表された記事や対談などから、著者自らが選んだ冒険と表現に関する対談やエッセイをまとめる。4. 山崎直子ら著の太陽がもったいない。バジルに朝顔、ミニトマトにゴーヤ、小さな芽が出たことに喜び、心を痛めながらも間引きをする。スズメも毛虫もやってきて、まるで小宇宙のようなベランダで起きた愛情の暴走とは。東日本大震災を経て結婚し、ベランダで植物を育てることで生と死を見つめた日々を綴る著者初の園芸エッセイ。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない資料でも他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に図書館の行事について案内します。図書館の行事は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため現在中止となっております。詳しくは図書館までお尋ねください。続いて年末年始の休館について案内します。草津市立図書館本館は2020年12月28日から2021年1月5日まで、南草津図書館は2020年12月28日から2021年1月4日まで年末年始の休館となります。新年は草津市立図書館本館は2021年1月6日から、南草津図書館は2021年1月5日からそれぞれ開館いたします。最後に、来月2021年1月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺新店児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には来月6日20日の水曜日、橋岡町第3保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には来月7日21日の木曜日、和みの里時は子ども園、時は東総合センター、笠縫まちづくりセンター、笠縫東小学校には来月15日の金曜日、市立武道館本陣商店街 FM 草津、西王子町まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには来月8日22日の金曜日に巡回します。なお巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また前もって連絡をいただければ展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。